そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
先日めでたく300回を迎えました。そんな雑貨店でございますけれども、
はい、
ですね、記念プレゼントをやっておりまして、
はい、
受付締め切りは今月1月中と、
はい、
いうことになっているんですが、あのね、
はい、
もうね、熱心なリスナーの方ほどね、僕謝らなくちゃいけない。
は
い、もうね、すぐにね、
はい、
もう毎週毎週水曜日のね、午前6時に配信ですよ、我々の番組は。うんうんうん、すぐにねダウンロードしてすぐに聞いてるんだっていう方々もね結構いらっしゃるようなんです、はい、
うん、
ね、あのお仕事行く方とかね結構多いのがね、あの農業やってらっしゃる方、
はい、
ね、農作業やっぱ朝早いじゃないですか、
うん、
だから朝一番でダウンロードして、それでねそれを持って畑に行くんだと、
おお、
いうですね、熱心な方々ほど僕はですね、はい、もう謝罪会見を開かなくちゃいけません。
ほ
ね、そのね、はい、プレゼントやりますよって言って、で受付してますよって言ってからね数時間ですね、
はい
はい、受付終了しましたっていう表示が出てましたね。
なんですって
Google フォームっていうので、ね、お名前とかその書いていただいて、はい、ね、あの受け付けることになってるんですよ、
はいはいはい、
でそれがですねやっぱりね、告知してからね、告知の前に開いてると困るので、はい、
うん、
あの告知してからと思ってね、オープンにしようと思って、はいはいはい、停止にしてたんです。
はいはい。
そうしたらですね、なんということでしょう、うん、オープンにするのを忘れていたんですね
ダメじゃないですか、
というわけでございまして一番最初に、もう一番最初にですね、はい、お申し込みになっていただいた方、
はい、
もうこんなに早く締め切りになっちゃうんだ、そんなことあるわけないじゃないですか
まあね、
そもそもがですよ、
はい、
3人くらいしかリスナーがいないでおなじみのそんな雑貨店ですから、
はいはい、
スペシャルカードをですね、300枚用意してありますから、
うん、
そんなものが埋まるはずがないんですよ ですので、まだまだ受け付けておりますので、
はい、
ね、297枚ほど余る予定でおりますので、はい、ぜひともお送りいただいて、
1枚でも多く
そうそう、それからですね、
はい、
数少ないリスナーの方々、ご応募いただいたのはいいけれどと、
はい、
さすがですね、そんな雑貨店リスナーですよですね、書くところがですね、まずご応募フォームで書くところが、はい、ラジオネーム、はい、まあ、ペンネームですね、
はい、
それから本名、
はい、
郵便番号、ご住所、それからですね、番組のメッセージっていうのもつけておいたんですが、はい、ですね、本名をですね、書いてない方、はい、本名書いてない方、
はい、
もう名指しでいきますよ、ラジオネーム、農家の嫁ちいちゃんさん、
はい、
ね、農家の嫁ちいちゃんさん、朝っぱらから聞いてるんでしょ、ね、ですね、本名のところにですね、ポストカードくださいって書いてありまして、
お、
これがですね、あなたの本名であれば僕はこれを入力して送りますよ届くんでしょうねと、
うん、
どこまでが名字でどこまでが下の名前か分かりませんけど多分違うんでしょう、ポストカードさんではないんでしょう、きっとき
っと ね,
ね、公式な文章に姓名の姓のところにポストカードって書いてないでしょ、で下の名前くださいさんでもないでしょ、しかもね、ご丁寧ね、くださいさんの下はねニコニコマークが入ってるんですよ、そんなお名前がありますかですので、農家の嫁ちいちゃんさん、
はい、
改めてですね聞いてらっしゃいましたら本名を教えてください、
は
い、
ぜひぜひ、
そういった方、他にもですねあれって思う方がいらっしゃいましたらば、
はい、
いますよ何人かさすが、さすがそんな雑貨店ですよ
自分の胸に聞いてみてください
ね、これですね、確認のメールとかは多分言ってないと思うので、
はい、
ご自分で心の中を探っていただいて、あれと俺入れたっけと、ね、もし重複されててもですね、ちゃんとこっちでチェックして、はい、同じ住所とかね郵便番号だったらば1名様っていうふうにしますので、ぜひともですね確認をしていただいてと。もうね、親近感が湧く。僕はね、毎週毎週ね、一生懸命調べてね、この番組をお送りしてるわけですよ。
はい。
でもね、僕の調べるなんかね、どうせ浅いんです。まだまだもっともっとね、いろんなこと知ってらっしゃる方いらっしゃる。
うん。
ちゃんとした方も聞いてるんだろうなとかね。だってね、プロのカメラマンとかね、なんかね、デザイナーとかね。
ああ、うん。立ち打ちできないっすね。
取材した関係上ね、映画監督とかね。
まあそうですよね。
ね、そういった方々がね、聞いてらっしゃると思うとゾクゾクしますけれども。ね、そういったちゃんとした方々聞いてんだろうなと思ったらですね、やっぱりそんなに雑貨店リスナーはそんなに雑貨店リスナーですよ。ね、何本か抜けている。
何本か、
これはもうね、そんなに雑貨店を聞いちゃってるんだからしょうがない。ね、その辺確認して、他のところでやらない方がいいですよ、ちゃんとね、
はい、
他のちゃんと公式な書類とか作るときはしっかり確認していただいて。
そうそうそう、ね、終わる前には一度確認を。
そうですよ、送信前にはちゃんとね確認をしていただいて、
はい、
変な、ね、契約書館に、ね、サインしちゃった場合にはもうえらい目に遭いますからね、
うん、
ぜひともですね確認をお願いしたいと思います、
はい、
さあさあさあ、それからですね、この方も聞いてらっしゃる、
はい、
神奈川県小田原鈴広の酒井さん。小田原鈴広というですね、かまぼこの老舗があるわけですよ、
はい、
ね、そちらの広報酒井さん、もうおなじみですよ皆さん、
はい、うん、
ね、その酒井さんのですね魅力に迫る特別版第11弾がですね、
はいはい、
発売開始になりました。
おめでとう
おめでとうございますと言っていいのやらどうやら、ね、我々ね、audiobook.jp というところで有料配信をしておりまして、はい、有料版のみのおまけ音声がついてるんですね、
うん、
まあ、おまけというにはあまりにもこう和田と下平さんが本音を本当の姿をさらけ出すっていう、
うん、
ね、そういった音声ついておりますけれども、それとはさらに別にですね、はい、特別版といいまして、
はい、
1本買い切りのそこでしか聞けないという、うん、番組もあるんです、
はい、
もうこれですね11弾ですよ多分。
多分
正確に何本作ってるかなんてもうあまりよく分かってないので、多分こんぐらいだよな、多分11弾、
うん、
ね、これまでにもですね、いろんなものを配信しても国正久夫さんっていうね、サスペンション、はい、車のね、サスペンション界の神様とかですね、
うん、
それから野辺山宇宙電波観測所の立松先生、
はい、
ね、通常版では2本に分けてお送りしましたけれども、これを1本にまとめてとかね、うん、
はい、
そういったとんでもねえのをいっぱい配信してまいりましたが、今回ですね、さらにとんでもねえですよ、
はい、
小田原鈴広の広報酒井さんのね、
うん、
もうプライベートが赤裸々になる。今回もつけましょうか予告編
は。はい、ぜひぜひぜひ、
下平さんがのけぞり返ったっていう、なんだこれはと、うん、
すごかった。
でそれを聞いた直後にね、店長早く本編をよこせと、
うん、はい、
ですね、まだ下平さんには聞いていただいてませんけれども、
はい、
これ聞くとですね、酒井さんとデートしてる気分になれる。
おお、いいじゃないですか。
いいですよこれは。そしてね、デートした気分になった上にさらに酒井さんのことが心配になる。
え、
いや、ますます好きになりますよ。
あ、はい、
広報酒井さんのことますます好きになるけども、うん、割とあれと、ある程度距離持って距離を取って見守っていたいかなっていう気持ちにもなる。今度こそね、僕ね、小田原鈴広さんのね、社長さんに怒られる気がするの。ね、その場合にはですね、酒井さんがゴーサインを出したんだもの。ねえ、広報さんがとっても魅力的な方ですから、
はい、
ね、さらにですね、小田原鈴広さんの魅力も分かるようになっておりますので、
うん、
ぜひともですね、こちら聞いていただいて、
はい、
感想もまた寄せていただいて、
ぜひぜひ、うん
うん、ね、また他の特別版もですね10本ぐらいありますんで、
はい、
ぜひともねお買い求めいただいて聞いていただいて、その感想もこちらに寄せていただければと思っております。
はい、
さあさあさあ、下平さん、
はい、
今日のお題ですよ。
うん、
下平さん映画お好きですよね。
映画見ますね。
まあ1月もね終わりですけれども、今年ももう映画館に行きました。
はい、行きました。
あ、何をご覧になりました。
あれ何見たんだっけ。あ、スパイダーマンですよ。スパイダーマン、
スパイダーマンを、うん、見たんですね。
そうそうそう、うん、
スパイダーマンをご覧になった。
はい、
なんかスパイダーマンノーウェイホーム、
うん、そうですそうです。
まあ、僕も見てませんけれども、見ていない方のためにネタバレをね、防いでいきますが、はい、うん、なんか、えらいことになってるんでしょ、スパイダーマンが。
うん、すごいことになってました。
なんかもう、あんなこんななのが出てくるという噂を聞きました。
うん、そうそうそう。
できるだけ昔のというか、まあ、昔のって言ってもね、本当に昔昔ではなくって、
はい、
2000年代入ってからですか、
うん、
の、スパイダーマンをできるだけ見ておいた方がいいんでしょう。
いいですね。
そうするといろいろと面白いんでしょう。
はい、今やってるシリーズの、
ねえ、
2作前ぐらいからこう、うんうん、連続で3シリーズ分ぐらい見ると、うんうん、とっても面白いと思いますよ。
3作分、はい、でももっともっと前 の、 最初のというかね、近代に入って最初のスパイダーマンも見ておいた方がいいし、
いいですね。
その後のシリーズのアメイジングスパイダーも見ておくといいし、
そうですね。
もっと言っちゃうと、スパイダーマンなんたらユニバース、
はい、
怒られますよちゃんと言わないときっと。だって俺たちの岩波音響監督がね、はい、日本語版の音響監督やってらっしゃいますから。
そうですよ。
スパイダーバースのやつですよね。
うん。
アニメのやつ。
はい。
ね、それも見ておくとさらにいいんでしょ？
うん、さらに面白いと思いますよ。
なんかこのアニメ版はね、アニメ版って言っても CG アニメでとっても面白かったです、
うん、
あれ。
うん。
あれもまたなんかもう一本続きを作るみたいですね。
お。
どうやらそんな噂が響いてきましたよ。
はい。
まあ、映画館今年もね、面白いですよ。ただ今ね、また、配信の時点でどうなってるか分かりませんけれども、
はい。
なかなかね、難しい状況にね、なってきておりまして、まあ、それでもね、なんとか応援していきたいなと思っておるんですが、
はい。
和田もですね、映画館行って今年見てきましたね。
うん、はい。何を？
ですね、言いたくないな。
え？
呪術廻戦。
言えてない。
じゃじゃじゃじゃ、ネタバレを防ぐためですよ。本当は言えますよ、ちゃんと。
お、
言っちゃったらもう、だってもうネタバレになるよ。
ゼロですね、ゼロ。
呪術回戦。呪術回戦ゼロ。見てきました、見てきました。
はいはいはい。
いやー、面白かった。
面白いですよね、あれね。
テレビシリーズもね、面白かったですからね。
はい。
呪術回戦っていう、まあ、テレビアニメがありまして、
うん、
それの前日譚なんでしょ、あれは。
前日譚ですね、はい、
前日譚ではあるけども、漫画として書いた順番はゼロの方が先なんですよね。
先です。
で、あれで読み切りかなんか短編かなんか、うん、で
短編ですね、
面白いって言われて、うん、じゃあってことで連載をし始めたのが今テレビシリーズでやってるやつなんですよね。
はい。
ねえ、やっぱね、映画館で見るとね、いいのよ。
うん、
なんだろう、暗闇ってこともあるし、あとね、強制的にね、その時間内集中しなくちゃいけないじゃないですか。
はい。
家で見てるとどうしてもね、他のこと気になったり、
うん、
ちょっと喉乾いたからジュース取ってくるとかってことができてしまうので、
うん、
いい点でもあるけれども、作品を味わうっていう点においてはね、やっぱり映画館に勝るものはないなと思うんですよ。
うん、
で、映画館に行くといろんな楽しみがありますけれども、下平さん。
はい。
下平さん、映画館で何を楽しみます？何か楽しみあります？映画本編以外に。
本編以外に？
僕ね、食べ物売ってるとこ、
はいはいはい、
コンシェルジュじゃないや、そういうとこ。
はいはい、
あそこあそこ、はい、
あそこですよね、
あそこ。食べ物売ってるとこ。
はい。
あれね、劇場、まあまあまあまあ、チェーンがあったりしますので、
うん、
チェーンごとと言った方がいいのかもしれないし、うん、あるいはね、はい、独立館なんかはそこに応じてね、よく特徴のある食べ物とか飲み物を作ってくれたりするんですが、
はいはい、
それもね、楽しみなのよ。
うんうんうんうん、
チェーンごとにやっぱり、ね、ポップコーンの味とか違うし、
はいはい、
僕はね、ホットドッグ食べるの好きなの。
へ
ー。映画館で暗闇で、ケチャップとかレリッシュとかね、
うん、
そのタレねえかなっていうのを気にしながら。あとやっぱりもうポップコーンですよね。
はい。
ね、ポップコーンね、買った方がいいですよ皆さん。
うん。
二つ理由がありまして、
はい、
一つはね、経済的な理由。
うん、
映画館ってね、チケット販売による利益って実はあんまりないんですよ。
へー。
なので利益率が大きいのは、食品とか食べ物とかね、
うん
うん、あと飲み物とか、はい、でそこでね、ケチな考えを起こしちゃいけませんよ。え、そんな利益率が高いんだったらとかね、ソフトドリンクは一杯本当は何十円なんだとか、そういうケチなことを思わない、
うんうん、
だってそれによってやっぱり映画館が存続できるわけですし、
はい、
でやっぱりね、金のかかるもんなんですよ、映像芸術っていうのは、
うん、
でそこで金が潤沢にあればより良い作品見られますしね、より良い環境でも見られますし、はいはい、
うん、
なので、できるだけ買うことにしてますし、それからですね、ポップコーン買うともう一ついい理由っていうのはね、
はい、
トイレ行かなくて済みますよ。
ああなるほど。
もうねポップコーンってね食べるとねトイレに行くのが遅くなるというか、トイレに行かなくても済むようになってますね。
へ、
他にもね方法あるんですよ。お餅とかね、
うん
う
ん、
そういうのをお腹の中に入れてから行くとトイレに頻繁に行かなくていいというかトイレ我慢できるっていう話を聞きましたし、僕はねポップコーンで、ポップコーンはね随分とトイレに行くのを抑えてくれます。
へ、
で他にもね僕楽しみがあるんですよ。
はいはい、
まあ、予告編もねうっとうしいよっていう人もいるでしょうし、まあ、確かにね自分が全く興味ないようなね予告編出されたもとは思うんですけども、
はい、
まあ、面白い、あこんな映画あったんだとかね、まあびっくりする時ありますからね。
ありますね。
ウエストサイドストーリー、
はい、
今度スピルバーグが撮るんでしょ、
はい、
撮ってるってかもう、もうそろそろ公開になるんでしょ、2月中旬ぐらいに、
うん、だったと思いますけどね。
いやーもうなんかドキドキしますねあの名作をよくチャレンジしたねと。
はい、
いや僕はスピルバーグ好きですけれども、
うんうん、
大丈夫っていうちょっとああ大丈夫っていう気持ちしかね今しない、うん、ぜひとも成功していただきたい、
はい、
そういうね意外と面白そうだなっていう作品もあったりしますし、大丈夫っていうね、そういう予告編も見られたりしますので、
はい、
あの予告編の時間も好きですし、
うんうん、
もう一つね、はい、楽しみにしてることあるんですよ。
なんでしょう。
各映画会社がオープニングロゴって作ってるのご存知ですか。
はいはい、
映画制作会社がね、
うん、
例えばディズニーだったら皆さんご存知 のディズニー映画始まる前にお城が映って、
はい、
その上をね星がパーッと飛んで、うん、でウォルトディズニーで出るっていう、あれをねオープニングロゴって言ったりムービングロゴって言ったりするんですが、
はい、
これ見るの楽しみなの。
お
ー、まあ、各社でね個性があるっていうこともそうですし、
うん、
それからね映画に合わせてね変えたりしてる時もあるんですね。
はい、ありますね。
だからねどんなの来るかなっていうね、
うん、
まあ、もちろんスタンダードなやつを楽しむこともできますし、
うん、
この映画だったらこういうの来るかな、あーこんな風になってるとかね、
うん、
そういうのを楽しむっていうのを僕の映画館の楽しみ方の一つですので、
はい、
楽しいですよ映画館、
うんうん、
でね今日はですね、
はい、
そのオープニングロゴについて迫ってみようかなと思ってるわけですよ。
はい、
調べてみると面白いんですね。さっき言ったディズニーね、
はい、
まあ、ディズニー映画のオープニングといえばお城じゃないですか、
うん、
でお城の上を星がスーッと流れてなんて言ったでしょ、
はい、
もうこの時点で間違ってんですよね僕。
え、
お城の上流れるの流れ星じゃないんです。あれ、
え、
あれは一体何なのかなんていうお話を本編の方でしていきたいと思います、
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ下平さん、
はい、
じゃあ早速参りましょうか。
はい、
ね、ディズニー映画オープニングお城が現れますけれども、
うん、
まあ流れ星だと思いますよね。上をスーッと通っていくんだもん、
うん、
あれ実はね流れ星どころか星ですらないんですよ。
え、星、え、違うの、う
ん、なんかねスーッと通って虹みたいにね、うん、スーッと通って、うん、あそこからキラキラキラキラなんか落っこってくるでしょ。
はい、
ああやって飛ぶときにキラキラキラキラ何かを振りまいていくキャラクターがディズニーにはいるんですね。
振りま、あ、あ、
なんでしょう。
あ、もしかして、
はい、
ティンカーベル。
その通りです。
おお、
あれねティンカーベルなんですよ。
へえ。
ティンカーベルってねピーターパンっていう映画の中で飛ぶときにね、はい、必ず光の粉末がチラチラチラチラと飛ぶんですよね。
うん、
だからあの映画のオープニング見るとね、ディズニー映画のオープニング見ると城の上を何かがスーッと飛んでいって、そこからねチラチラチラチラっと光の粉末が降ってきてるんですよ。
はいはい、
あれはティンカーベルなんですね。
ああそうなのか。
そうそう思ってみてください今度から、
うんうん、
で曲はねもちろん星に願いよ、
はい、
こ ちらね、ピノキオの挿入歌になってまして、いい曲ですね。あの曲はね、今日の話と全く関係ないけれども、ね、映画関連ということで、
はい、
あの曲は未知との遭遇のエンディングでも使われますね。
へー。
それぐらいね、素敵な曲なんですよね。で、このね、お城のオープニングロゴ。
はい。
最初に使われたのはね、割と最近なんですね。
え？
1985年からなの。これね、日本であんまり知られてないんですけれども、
はい、
ブラックコルドロンっていう映画がありまして、
うん、
日本だとね、コルドロンっていう名前だったかな。
おお、
ね、これが、最初にこのオープニングロゴが使われた映画になります。
はい。
でね、あそこにウォルト・ディズニーって書いてある字があるじゃないですか、
うんうん、
あれはね、あのロゴタイプっていうんですけども、あれはね1972年から使用されてまして、で、あのロゴタイプもですね、あのブラックコルドロンっていう作品から映画のポスターにも使われるようになりました。
へー。
ただね、あの今あのお若い方々、
うん、
あのお城がね出てきてねなんて話を聞くと、ああ、あの立体に見えるあの 3DCG になってるあのお城でしょと思うかもしれませんけれども、はい、そうではないんですね。
ん？
当初はね、あの青いバッグに白い平面で描いた、まあ、イラストチックなお城、
はい、
細かいところとかない、あのアウトラインだけのお城っていうのが浮かび上がるっていうのがね、1985年頃のオープニングロゴだったんですよ。で、それがちょっと 3DCG っぽくなったのが1995年。
はい。
まだね、ちょっとおもちゃっぽいお城なんですね。
うん。
で、おもちゃっぽいといえばトイストーリーでしょ。
はい。
1995年の 3DCG になったちょっとおもちゃっぽいお城が出てきたっていうのはね、トイストーリーからなんですね。
へ
え。今の精密なお城の、まあ、今の多くの方が思い浮かべる、はい、あのお城になったのは2006年のね、うん、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェストから。
ほう。
で、あのお城そのものですけども、
はい、
もちろんあれはね、実在のお城ではないわけですよ。
うん。
それどころかね、ディズニープリンセスのお城ではないのね、あれ。
え？
ディズニープリンセスのお城っていろいろあるんですけども、
はいはい、
あのお城そのものはね、誰の城でもないんです。一応デザインの参考にしたのがシンデレラ城と、はい、あとね、眠れる森の美女のお城、
はいはい、
この2つを参考にして作ったのが、うんうんうん、あのお城になるんですね。
へえ。
さあさあさあ、じゃあもう一回頭の中でね、思い浮かべてくださいよ、あのオープニングロゴを、
はい、はいはい、
ずっとね、カメラがこうパンダウンしてくるのかな、
うんうん、
そうすると城がね、逆にスーッと上に上がっていくような感じで、
はいはい、
さあその時城の後ろに風景見えますね。
風景、うん、
なんか川があったりね、うんうん、森があったりっていう、
はいはい、
あそこね、場所が判明してるんですよ。
え、
城の後ろの風景ね、アイダホ州、
はい、
アイダホ州のルイストンっていうところ。
へえ。
で、川はですね、クラークストンスネークリバーっていう川なんですね。
うん。
これどこかと言いますと、
はい、
ディズニー、ウォルト・ディズニーですね。
はい。
ウォルトの奥さん、
うん、
リリアンさんの出身地なんです、ここ。
おお。
妻への愛というか、まあまあまあ、これ作ったのはね、ウォルト自身ではないので、
はい、
ウォルトの奥さんへの敬意を込めて、あの風景っていうのを取り入れてあります。でね、船もね、川をこう下っていくんですよ、
うん、
で、あれはね、実際の船をモデルにしてまして、
はい、
ディズニーランドにね、セーリングシップ帆船ですね、
はい、
セーリングシップコロンビアっていうのがありまして、
うん、
これをモチーフにしてます、
はい、
そしてね、まあ、いろいろね、オープニングでも言いましたけれども、
うん、
あの映画によってね、いろいろお城を変えたり、オープニングロゴをいろいろ変えたりしてるんです、ディズニーもね、
うんうんうん、
例えばね、インクレディブルなんていう時にはね、はい、お城がね、平面になってて真っ赤なんですね。
お
ー。インクレディブルっていうキャラクターのイメージカラーが赤なので、
はい、
ね、ちょっとアニメっぽくなってます、
うん、
それからね、2014年のマレフィセント、
はい、
ご覧になりましたかね。マレフィセントってね、マレフィセントのお城がそのまんまオープニング出てきて、カメラがずーっと寄っていって、うん、もうストーリーの中に入っていっちゃうんですよ。
お
お。っていうようなこともしょっちゅうやってますので、
うんうんうん、
またね、ディズニー映画公開される時には楽しみにしててください。
はい。
それからね、ディズニーといえば切っても切れないピクサー。
はい。
もう皆さんお好きですね、ピクサー。
ピクサ
ー。これね、ピクサーのオープニングってわかります？
なんか卓上塔みたいな。
そうそうそうそうそう。あの、ピクサーっていう文字が出てきて、
はい。
でね、あの、デスクランプ、あの、割と古い感じのね、はい、
うん。
デスクランプがぴょんぴょんぴょんと跳ねてきて、で、ピクサーの PI の I の上に乗って、トントントントンってやってると、その I がペションって潰れちゃうんですよ。うん、
はい。
かわいいですね。で、あれっていうような顔してこっち見るじゃないですか。
うん。
あれがね、ルクソージュニアっていうんです。
ほう。
で、ピクサーってのはどういう会社かって言いますと、はい、元はね、ルーカスが作ったんですね。
うん。
ジョージ・ルーカスが。
はい。
ね、スター・ウォーズでおなじみの。
うん。
で、ルーカスフィルムの CG 部門だったんですよ。
うんうんうん、
で今ではディズニーの子会社になってます。
はい。
ルーカスがね、ルーカスフィルムの CG 部門をこう切ってね、
うん、
売りに出したことがあるんですね。
おう。
で、直ディズニーではなくって別の人が買ったんですけども、はい、
うん、
まずなぜルーカスがルーカスフィルムの CG 部門、大事なとこじゃないですか、
うん、
そこをね売っ払ってしまったかと言いますと、
はい、
ルーカスお金が必要になったんですね。
あ、
なぜお金が必要になったかというと、
はい、
離婚なさったんですね。
あ、
いい車両というのが必要になりまして、よしって丸ごと売っちゃったんですね。
わ、
でその時に買ったのは今は亡きスティーブ・ジョブズです。
はい。
アップルの創設者ですよ、
うん、
まあね、コンピューター関連ですから、これからコンピューター映像なんか作っていくんだってことで、スティーブ・ジョブズが、ピクサーを買い取りました。
はい。
お値段、
うん、
$10,000,000で、ルーカスフィルムには$500,000,000。
はい。
ルーカス自身個人に$500,000,000。
はい。
これが慰謝料に使われています。
ああ。
そりゃね、あんだけ稼いでる人ですから、慰謝料も膨大になるんですよ。
はい、ああ。
でですね、ルクソージュニア。
はい。
デスクライトですね。
うんうん。
これね、デビューはあのオープニングロゴではないんですね。
え？
ルクソージュニアの、ね、デビューはですね、ピクサー初の短編映画がありまして、
はい、
この当時はね、まだね CG で映像を作るって大変だったんですよ、
うん、
だから長い映画とかねフル CG なんか作れないので、
うん、
CG を使った短い短いを作ったんですね、
うん、
これどんなのかというと、あのルクソージュニアの卓上ライトですね、うん、デスクライト、はい、これがね2つ出てくるんです、
うん、
で大きいのとちっちゃいのが出てきまして、
うん、
で大きい方はねちっちゃいのを割と上から見守ってる感じなんですよ。でちっちゃい方はねゴムボールも出てきまして、
うん、
まあ、このゴムボールの上に乗って飛び跳ねたりいたずらするんですね。
はあ。
でピョンピョンピョンなんてやってると、さっきのねピクサーの PI の I の文字をペションって潰しちゃったのと同じように、
うん、
ゴムボールねペションって潰しちゃうんです。
ああ、
でっていうようなっていうのをね短編映画上映したんですね。
はい。
まあ、あの記者とかそういった映画ジャーナリストなんか向けに、うん、まあまあ試写会みたいな感じで、
はい、
そうするとね記者たちが映画が終わった後にこう質問したんですって、うん、あのライトは2つは親子なのっていう風にして、
へえ。
でこれでねピクサーとしてはいけるって思ったらしいんですね。
うん。
なぜならばまだ先進の技術だったんですよ CG って。
はいはい。
だからどうやって撮ったのとか、
うん、
どれぐらいのコンピューター使ったのとかっていう質問よりも、
うん、
あのライトは親子なのっていうキャラクターに目が向いたんですね。
はいはい。
だからこれはこういう無生物を主役に映画作ればいけるんだと、
うーん、
いうふうにピクサー確信得まして、そこから誕生したのがトイストーリーなんですよ。
なるほど。
ね、だからもうコンピューターのパワーってこともありまして、
うん、
まあ、今みたいにリアルな人間とかねリアルな背景とか作れないわけです、
うん、
だったらそれを生かしておもちゃを主人公にしちゃえと、
はいはい、
いうふうにしてあの映画できたんですね、
うん、
1995年のことですよ。
はい。
だからその後もねピクサーの映画って割と無生物主役、無生物が主役のものって多いんですね。
うん。
例えばカーズ、
はい、
これ車でしょ。
うん。
それからね僕大好きこれウォーリ
ー、はい、
地球がねもう人類住めなくなっちゃってゴミだらけになっちゃって、
うんうんうん、
そのゴミを片付けるロボットがウォーリーって言うんですね。
はい。
だってあの子ねウォーリーとしか喋れないんですよ。
うん。
でもねみんな見てる人は愛着が湧いてしまう、ああいうのもピクサーならではですね、うんうん、
はい。
でね、はっきりと人間が主役になるっていうのは2005年のねミスターインクレディブルから、
うんうんうんうん、
ね、さっき出てきたインクレディブルってやつですね、
はい、
でこの頃になるともうディズニーの子会社になってるのでディズニー映画として作ってます、
うん、
でもねルクソージュニアはねピクサーが作った映画にずっとカメオ出演してるんですね。
ほう。
どっかでねチラッ チラッと出てくる。
はいはい。
例えばね、さっきのねウォーリーにもどこかにゴミとして出てきてますね。チラリと。それだけではなくてね、ピクサー映画以外にも出てるんだよこの子。
え？
千と千尋の神隠し。
え？
はっきりとねルクソージュニアとしては出てこないんです。
はい。
あのね千尋の前にね一本足の街灯が出てくるんですよ。巨人巨人と。
え。はいはい。
それねルクソージュニアのオマージュなの。
おお。
ジブリからの。でそのお返しに。ピクサーからはトイストーリー3にねトトロを出演させてます。
おお。
これねはっきり出てきますよ。
はあ。
このバズライトイヤーとねダンボールでできた宇宙船を持ち上げてる相方。
おお。
これはっきりとトトロなんですね。仲いいんですって。
はいはいはい。
で今でもですねピクサースタジオはルクソージュニア大事にしてまして、
うん、
ピクサーのスタジオのね玄関前ちょっと広場みたいになってるんですが、
はい、
そこにね巨大なそれこそ巨大ですよ高さ5メートルぐらいある
おお、
ルクソージュニアのね、まあ、オブジェというかルクソージュニア本人が、はい、立ってました。あとねゴムボールもそこにでっかいのがね置いてあるの。
へ
え。僕らのスタート地点を忘れないぞっていう風に、ね、置いてあるんですね、
うんうん、
で同じくね CG 作ってる会社としては、はい、ドリームワークスっていうのがあるんですよ。
はい。
まあね、CG 映画ばかりではないんですけども、
うん、
こちらはですねルーカスの盟友スピルバーグが作った会社です。
はい。
これドリームワークスのオープニングロゴって下寺さん分かります？文字としてはね、水色の背景にドリームワークスっていう風にして英語で書いてあるんですが、
うん、
あのね、まず水面が映ってましてね、
はい、
水面が、
うん、
その水面にね三日月が映ってるんですよ。
はいはい。
まあ、全体イメージは水色です。
うん、
でそこにね釣りフィッシングの浮きがね、はい、ポチョンと投げ込まれて、
うん、
でカメラが釣り糸だってスーッと上に行くと三日月に腰掛けた少年がね釣り糸を垂らしてるんですね。
お
足をプランプランってさせながら、
はい、
やっぱねスピルバーグっぽいなっていうオープニングロゴになってます、
うん、
でこれはですねデザインしたのがロバート・ハントさん。
はい。
スピルバーグがねなんかこういうの欲しいよって言ってデザイナーのロバート・ハントさんに依頼したんですって。
はい。
でロバート・ハントさんはですね、自分の息子をモデルにしました。
おお。
あれね月に腰掛けてるからムーンボーイって言うんですよ。
はい。
自分の息子ちょっと座っててって言ってでデッサンしてこんな感じそんな気楽には作っていないけれどもでねあの背景で鳴ってる音楽ってのもありまして、
はい、
これなんとね意外な人が作ってるのよ。
え？
もうスピルバーグとね切っても切り離せない人、ジョン・ウィリアムズ。
おお。
もう E.T. とかね。
はい。
まあ、スター・ウォーズとかどっちはね、あの、ルーカスですけども、そういったルーカス・スピルバーグが作ってる映画をしょっちゅう、まあ、スター・ウォーズももちろんそうですよね。
はい。
ミストの装具もそうです。そういうジョン・ウィリアムズが作ってます。
はい。
さらにね、ここ、ドリームワークスはですね、ドリームワークスアニメーションっていう会社も作りまして、
はい。
それ用のオープニングロゴは、この、ムーンボーイのオープニングロゴをちょっとアレンジしたものになってるんですね。
ね、
アレンジしてアレンジしてとですね、まずベーシックになってるのは、
うん、
少年がね風船に捕まって下から上がってくるんですよ。ふわんふわんと、
うん、
で三日月の高さまで来ると風船をパッと離してスッとね三日月に腰掛けるっていう素敵なロゴです、
うん、
これがですねだんだんだんだん悪ノリが始まるんですね。
こう
2009年、
はい、
モンスター VS エイリアンという映画がありまして、
うん、
ここではですね月に腰掛けて釣りをしているムーンボーイが上空からやってきた UFO にさらわれます。
おう。
いわゆる古式ゆかしい UFO からビームが出て、
はいはい、
ヒュンって吸い込まれるっていうこれだけじゃないんですね。マダガスカルっていう映画がありまして、
うん、
マダガスカル2という映画になります。
はい、
ムーンボーイはですねまたね釣り糸を垂らしてるわけですよ。そうすると、うんうん、三日月の影からペンギンがですねスッと出てきて、
うん、
後ろから後頭部をぶん殴るんですね。ボンって言ってそんで少年はね気絶するんですよ、
うんうん、
そうするとペンギンがその少年を三日月の影に引っ張り込んで、
うん、
で自分がですね釣り糸を垂らすっていう他にもね B っていう映画ではね月よりね上に風船がいっちゃいまして、
うん、
でそこまで行くと途中でね蜂にね手を刺されるんです。チクンって。
ああ。
で上から月に落っこってくるんですが、
うん
ね月にボンボンボンってぶつかってさらに下の方まで落ちてってしまうっていうこのムーンボーイはですね、オープニングロゴに出てくる人物の中では映画史上最もひどい目に遭っている男と言われているんですね。かわいそうな扱いでしょ。それからですね、まあ、ここ忘れられませんよ、
はい、
映画制作会社としてもみんな大好き20世紀フォックス、
はい、
まあ、実はもう今この会社ないんですけどね。
え？
さあ、ですね、20世紀フォックスはですね、1934年にフォックスフィルムと20世紀ピクチャーズが合併してできました。
うん、
だから20世紀フォックスなんですね。
はい、
もうねいい映画いっぱい作ってるんですよ。
うん、
サウンドオブミュージックとかね、
はい、
ね、それからねエイリアンシリーズ、
うんうん、
ね、とりあえずもうエイリアンって言ったらみんなあれを思い浮かべるでしょ。
はい、
それからねダイハード、
はいはい、
タイタニック、アバター、
お、
近年ではボヘミアンラプソディ、
お、
そしてもちろんスターウォーズですよ。
はい、
でね細かいこと言っときますと、あの20世紀フォックスのロゴあるでしょ、
はい、
あの20センチュリーフォックスって書いてあるやつ、うんうんうん、あのね20っていう文字の数字の0の文字、
はい、
これね古い映画では0がちょっとだけ右に傾いてます。
お、
1953年から1979年までは20の0これがですね、はい、ちょっと右に傾いてるんですよ。
うん、
その辺の映画を見た方はですねちょっと気にしてみてください。あ、傾いてるって分かります。で、あの20世紀フォックスっていうでっかいね、うん、あのイラストというか看板みたいなやつ、
うん、
あれね後ろにも背景がありまして、
うん、
あの背景ねハリウッドの街並みなんですね。
うーん、
だからねよーく見てみてください。ハリウッドっていうとハリウッドサインっていうのがあるでしょ。
はいはい、
あの太い文字でハリウッドって書いてあるやつ、
うんうん、
あれもね実は映ってます。
お、
今度ですね20世紀フォックスの、まあ今はもうなくなってしまいましたが20世紀フォックスの、はい、オープニングロゴを見るときにはね昔の映画でもいいですよ、ハリウッドサイン探してみてください。
はい、
であれ今ではもちろん 3DCG ですよね。
うん、
あれね昔はもちろんイラストだったんですよ、絵だったんですね。
はい、はい、
その途中1994年実写で作ろうとしたことがあるんですね。まあ、もちろんねフルスケールではなくて模型を作ってね、
はいはいはい、
特撮でとは思ったんですが、
うん、
うまくいかなかったんですね。
あ、
いまいち出来が悪かったのでボツにして 3DCG に切り替えました。はい、
お
でねオープニングロゴあの映像も素敵ですが、
うん、
忘れちゃいけない20世紀フォックスは特にファンファーレですよ。
はい、はいはいはい、
テッテレーっていう、
はい、
あれはですね1935年に20世紀フォックスの音楽部長アルフレッド・ニューマンさんが作曲してます。はい、なんか始まるぞって感じするじゃないですか。
はい、
それもそのはずなんですね。もともとはねあれニュース映画の前奏曲として使うはずだったんですね。
へ
え、昔はあの映画館に行ってニュースを見るっていうことが普通だったので、
はいはいはい、
で使おうと思って作曲したんですけども、
うん、
あっという間にニュース映画の時代ではなくなってしまいまして、
あ
でもまあ出来がいいから普通の映画の前奏曲としてオープニングロゴに使おうぜとして使ってたんですよ。
うんうんうん、はい、
ただやっぱりなんかねあのロマンチックな映画とかね始まるのにてってれーって言われちゃうと、
うん、そうですね、
ちょっとってなるのでだんだん使わない時期がね増えてきまして使わなくなっちゃったんですね。
はい、
ただある映画で劇的な復活を遂げます。
はい、
スターウォーズエピソード4、
お、
後にニューホープと名前がつくやつですよ。
はい、
あのねスターウォーズのエピソード4制作順で言うと一番最初の作品ですね。
はい、
あれがね公開された1970年代ってファンファーレねほとんど使われてなかったんですね。
うん、
でもねルーカスやつは映画オタクですからねあのルーカスがこれ好きなのにって言って気に入っちゃいまして、
はい、
あれを一部として、
はい、
あれを組み込んだ形でテーマ曲を作曲してくれるようにジョン・ウィリアムズに頼んだんですよ。
ああ、
だからねどちらもあれ調が合ってまして、
はい、
どちらもね遍路長調なんですね。
うん、
だからスターウォーズのテーマって言うと僕らはジャーンから始まる気がしますけど、
はいはいはい、
正式にはあの20世紀フォックスのオープニングファンファレがあってジャーンなんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。だからね、下平さん。
はい。
スターウォーズエピソード7以降いまいち評判がよろしくないね。エピソード7からは使われてないんですね。
あ
ー、オープニングファンファーレ。それもそのはずですね、ルーカスフィルムがディズニーに買収されちゃったので、
はい、
別の映画制作会社である20世紀フォックスのオープニングロゴ、オープニングロゴのファンファーレ使われるわけがないんですね。
そうですね、
そうなんです。あれはね、それ込みでオープニングだったのよ。
うーん、
だってわざわざね、エピソード4の時はアルフレッド・ニューマンさんがご自身が指揮をした1954年版使ってたんですが、
はい、
エピソード5帝国の逆襲からはね、ジョン・ウィリアムズが指揮してロンドン交響楽団が演奏したやつ。
で
もスター・ウォーズのテーマそのままなんですよ。
うんうんうん、
指揮者も楽団も、
はいはい、
だったのにそれをディズニーねーっていう。ただしですね、
はい、
20世紀フォックスもうないんですけどねって言いましたよね。
うん、
2018年にですね、
はい、
ディズニーは20世紀フォックスも買収しちゃったんですね。
お、
なのでもしかしたら、
じゃあ
もしかしたら今度スターウォーズを作る時には復活するかもしれないかななんていうね、
うーん、
そんな淡い希望を僕は持ってます。
はい、
ね、とはいえですね、20世紀フォックスはなくなってしまったので、
うん、
ね、ディズニーの傘下になって20世紀フォックスって名前じゃなくなっちゃったんですよ。
はい、
で20世紀スタジオっていう名前に変わりました。
うん、
で今はですね、あのロゴの一番下フォックスって書いてあったところがよく見てください、スタジオズになってます。はい、
うん、
ね、ディズニー傘下になっていろんな変化があったんですね。
はい、
それからね、もう一歩この会社も忘れてはいけないですね、ワーナーブラザーズ。
はい、
こちらはですね、 WB って書いた盾がね空に浮かんでるっていうイメージじゃないですか。
うん、
これね昔から変わらないのね、イメージだけは。
うん、
1923年、創業当時からね、うん、このイメージなんですよ。
へえ。
ただですね、
はい、
1972年に一度ポップなイメージに切り替えたことがありまして、
うん、
その時にですね、こういうイメージにしたんですね。今からお送りしますね。
はい。お？
どうですかこれ。まあ、いろんなバージョンはあるんですが、
うん、
今下平さんにお送りしたのは真っ黒い背景に太い3本の線で W をかたどってるっていう、
うん、
斜めの線がね3本平行に走ってるんですよね。
はい。
まあ、見れば W に見えるんですよ。
うん。
ね、そしてですね、皆さんもしかしたら和田店長と、店長の描写力では我々の頭には浮かばんよそれはと、うん、いう方にはですね、下平さんにも今からもう一本お送りしますので、
はい、
これをねどこかで見ていただければすぐわかります。はい、
ああモス
そうなんです。あの、ね、あ、モスバーガーは M の文字をね、うん、
はいはい、
太いので3本の線で表してるじゃないですか、うんうんうん、M を、
はい、
これをねほぼひっくり返しただけっていう。
そうですね、
そうなんですよ。このロゴはですねすぐに使われなくなります。さすがに、ね、あんまり評判よろしくなかったんですね。
はいはい、
まあ、偶然の一致ではありますけれども、
うん、
ね、このロゴにワーナーブラザーズ変わったのは1972年。
はい、
モスバーガーの設立も1972年。もちろん偶然ですよ。下平さん、
はい、
どうでもいい話だったでしょう今日も。でもね、知ってて映画館行ってこういうの見たら楽しいと思うんだ、
うんうん、
だってね、ワーナーブラザーズもね、やっぱりロゴね、いろいろ映画に合わせて変わってまして、
はい、
やっぱ有名なところではね、ハリーポッターシリーズ、
はい、
ハリーポッターシリーズですね、うん、あれね、最初はスタンダードなワーナーブラザーズのロゴだったんですよ。
はい。
でもハリーポッターシリーズってね、だんだん回を重ねるごとにだんだんだんだん話が暗くなっていくでしょ。
うん。
だからね、あのロゴもどんどん暗くなっていくの。
うん。
で最後の方なんてね、錆びついてたりするのよ。
ああ。
そういうとこにもね、映画制作者、映画制作会社ってね、気を使ってね、心を込めて作ってますので、うんうん、ぜひともですね、はい、劇場で見ていただいてと思っておるんですが、
はい。
僕はですね、大作とかね、感動巨編とかね、見るの好きですよ。ラブコメだって好きだし、
うんうん、はい。
ただ一方でですね、おバカ映画も好きなんですね。
はいはいはい。
くだらねえなーっていうね、そういう映画。うん、ですね、例えばね、最近ではですね、ゾンビランドなんて映画がありまして。
はいはいはいはい。
ご存知ですか？くだらない。本当にくだらない。あとね、ラブ&モンスターなんていうね、これ劇場公開されたかな、はい、ね。そういうね、バカ映画見ながらね、僕ポップコーン食べるの好きなんですよ。
はいはい。
ああいうのはね、ポップコーンをむしゃむしゃ食べながら、
うん、
コーラをね、ガブガブ飲みながらバカだなってなる。これどんな気持ちで作ってんだろうって言いながら。もうね、ぜひともですね、今あげたような映画ね、探して見てみてください。
はいはい、
バカだなーと思うから。ポップコーン美味しいですもんね。そういうのね、こう笑いながらね、ポップコーン食べたいじゃないですか。うん、
はい。
ね。下田さんもポップコーンお好き？
ポップコーン好きですよ。
映画館で
食べますよ。
食べます
食べます。あ、で、その、ポップコーンなんですけど、
ええ。
このお正月に行った、はい、近くの松竹系のムービックスっていうところに行ってるんですけど。
ムービックス、はいはいはい。
はい。半券を見せると、う
ん、ええ
。ポップコーンの M サイズ。
M サイズが。
M サイズ。結構、映画館のポップコーンの M サイズって大きいじゃないですか。
でかいですよ。M は十分でかいですよ。
あのサイズを、
ええ。
2個。塩と、キャラメルの 2種類の味で、お持ち帰りができるっていうサービスやってたんですよ。
あら。
しかも半額。
半額で出来たてを。
出来たてを。
あら、いいじゃないですか。
はい。買ってきて、食べたんですよ。
ええ。
さすがに量多かったっす。
そうでしょ。だって、はい、M サイズって結構でかいですよ。晩ご飯入らなくなりますよ。う
ん、食べても食べてもなくなんないの。
でも、映画館のポップコーンって美味しいですよね。
美味しいです。
なんですかね、あれはね。
いや、なんでしょうね。すごい美味しい。
何か秘訣があるんでしょうね、なんかね。
うん。また行ったら買ってこようと思います。
ああ、いいな。また僕もポップコーン食べよう。さあさあさあさあ、じゃあですね。
はい。
皆様からも、映画館の思い出。
うん。
おバカ映画の思い出。ポップコーンの思い出等ですね。
うん。
僕もね、一個ありますね。僕自身ではないですけれども、ね、高校生カップルなんてよく映画館来るわけですよ。
行きますね。
もうね、昔はね、まあ、まあ帰りにでも別れちゃえばいいのにと思って、昔はね、昔は思ってましたよ。なんかね、エロいシーンの一つも出てきて気まずくなってね、お前ら別れちゃえばいいのに、昔の話ですよ、それは。今の和田は違うもう、微笑ましい気持ちでね、
うん。
あ、可愛らしいなって思いながらね、見てるわけですよ。
うんうん
ねえ、そんな気持ちで見てたらね、男の子がね、うん、女の子、多分ね、初デートあたりじゃないかな、ういういしいんだ。
はいはい。
男の子がジュースとポップコーン持って、
うん、
でね、女の子がチケット2枚持って、はいはい、どこかな、なんてね、席を探してるんですね、
うんうん。
階段上がってくるじゃないですか。
はいはい、
もう男の子、気もそそろなんでしょうね。つまずきまして、
ね。ある、ある、ある。
で奇跡的にね女の子反射神経いいんですよ、
は
い、
うんうん
ジュースはね女の子がパッと持ったの、は
い、おすごい
でもねポップコーンまではフォローできなくって
あそうよね
ポップコーンが宙を舞ったんですね
そうよね飛び散るよね
もう僕なんかのコンサートのエンディングかと思ったもんドーンってねえ、そんな時ね、映画ファンは優しいですよ。大丈夫ってみんなね、駆け寄ってね。で、映画本編が始まるまでにね、お掃除終わりましたからね。
はい。
劇場の手呼んで。もうね、男の子ね、もう落ち込んじゃって、落ち込んじゃって。そんなのもね、乗り越えて続いていくんだったらね、きっとね、幸せなね、カップル生活待ってますから。ね、あの時の男の子聞いてたら、くじけるな。 君はあれで一つ強くなった。ね、うんうん。そんな思い出がありましたら皆さんですね、そんな雑貨店に送っていただいて、はい、じゃあ、そういうのを送っていただくためのメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からとメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんな営みつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな美術の時間と3番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんなプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんなインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんな P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ本日の無料版はここまでとなりますが、
うん、
有料版の方ではですね、
はい、
まだまだ映画制作会社はあるわけですよ。
はい、
MGM とかね、
はい、
パラマウントピクチャーズとかね、
はい、
まあ、MGM なんつうのはね、あのライオンがガオーって吠えるやつですね、
うんうんうん、
あのライオンね結構変わってるんですよ。
え、
それからね、パラマウントピクチャーズ、パラマウントで山が出てきます、あの山何なのよとか、はいはい、周りに浮いてる星って何なのよとかね、
はい、
あとねコロンビア映画、僕好きですねここね、うん、あの、うん、女神が出てくるんですよ、オープニングロゴ、
はいはい、
あの人誰なのよとか、そんなお話をですね、うん、有料版の方でお楽しみいただければと思っております。
はい、
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。そんな雑貨店特別版第11弾、小田原鈴廣広報酒井さんの魅力に迫る。お正月はやっぱり肝臓休まりませんでした。
休まりませんね。
酒井さんには辛い収録になるかもしれません。
帰って飲むしかない。
本当に嬉しい。
だってもううっとりしてるもん。
皆様の鈴廣の前でございます。カップ酒、
はい、
が90本届きまして、
通る車みんなこっち見てますよ。
そうだ、富山に行きたいんですよ私。
どうですか皆さん、この高橋さん、高橋さんのポンコツっぷりったら。
ダメだ、
大雑把にまとめましたね今。
まあ、とっくりもあまり小さいというか、めんどくさいというか。週5で鍋、うっとりしちゃう。